今ご一緒に聞いた聖書の中の3つの御言葉、1つは旧約の御箇所から、2つ目が使徒書パウロの言葉、エフェソの信徒への手紙、そして3つ目が主イエス・キリストの言葉、ヨハネの福音書からでありました。一番最初の御箇所は旧約からなんですが、この御箇所の中にですね、今平和が叫ばれていました。こういう言葉がありました。主は争いを裁く、剣を打ち直して好きとする、槍を打ち直して鎌とする。同じ言葉がイザヤ書の中にも出てまいります。いずれにしても平和を象徴する予言の言葉ということができます。ところがですね、同じ旧約聖書のヨエル書というところを見ると、なんとなんとこれと全く逆さまになった言葉が出てきて、ちょっと驚きます。こんな言葉があるんです。好きと釜、槍と剣、これがひっくり返ってるんです。お前たちの好きを剣に、鎌を槍に打ち直せ、弱い者も私は勇者だと言える。こんな言葉があるんですね。これなんか見ると旧約聖書のこの思想考え方の中には、敵を滅ぼす、こういう思い、しかもそれを神様の名によって行う、こんな言葉を感じるのであります。神の裁きとして敵を打ち倒す、この時々聞きますよね、聖戦、聖なる戦いなんていうことを聞きますが、そういう思想がやはり旧約聖書の中にはどこかしこにこう残っているのであります。 IS というふうに呼ばれるテロリストのグループが、非道な手段を使ってイスラム教の過激派が無差別殺人を繰り返します。しかも彼らはそれをですね、ジハード、聖戦、聖なる戦いなんだというふうに呼んではばからない。アッラーの神の名前のもとに自分たちのそうした行為を彼らは正当化しているんであります。なんでそんなことができるんだろうか、しかも神の名によってどうしてあのようなことか、私たちは正直そのように思ってしまうわけでありますが、イスラム教の教えというのは、イスラム教はコーラン、クルハンと、もう一つ旧約聖書も彼らにとっての聖典なんですね。旧約聖書の教えも含まれているということも、彼らの行為を正当化する理由の一端になっていると言わざるを得ないのであります。旧約聖書を聖典としているもう一つの宗教というと、これはユダヤ教であります。ユダヤ教においては旧約聖書そのものが、これのみが聖典なわけであります。彼らにとっての聖書というのは 旧約聖書なんです。皆さんもご存知のようにユダヤ教の国家というとイスラエルなんですが、イスラエルというとこの今のこの世相というのはイスラエルとパレスチナの終わりなき戦いであります。一歩も引こうといたしません。譲歩とか歩み寄りとか妥協という考えがイスラエルの人たちには極めて薄い。同じくパレスチナの人たちも、この人たちのほとんどはイスラム教徒なんですが、彼らの中にも妥協という考えが極めて薄い。この、民族と民族の戦い争いではあるんですが、見方を変えればこれはユダヤ教とイスラム教とが向き合っていると、そういうことを言ってもいいでありましょう。また旧約聖書の中には、皆さんも一度は聞いたことのある言葉、目には目を、歯には歯を、報復というか復讐というか、こういう言葉が書かれております。このように考えていくと、旧約聖書の中から争い、戦争、反感、敵意、こうした思想を完全に拭い去ることはちょっとできないのではないか、このように思うのであります。今日の御箇所は、剣を打ち直して好きとする、槍を打ち直して鎌とする、国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。明らかにこれは平和を求めている人たちの言葉でありますが、今私がお話ししたように、旧約聖書の中に描かれた平和の限界というのを感じてしまうのであります。さて次に、もう一つの聖書の言葉、パウロの言葉をに目を通してみたいと思います。ここの中にはですね、今日私たちのこの礼拝の、そして私のお話の中心的な言葉があります。キリストは私たちの平和です。この言葉です。パウロはこの手紙の中で、このキリストは私たちの平和、この言葉の意味を少し掘り下げてくれているのであります。そしてそこに先ほどの旧約聖書を突破する力、ブレイクスルーがあるというふうに思うのです。パウロのこのヨハネの手紙の言葉を見ていきますと、私は3つのことをそこから取り上げたいと思います。一つは、二つを一つにという言葉であります。もう一つが、敵意という隔ての壁を取り壊す。三つ目が、立法を廃棄する。この三つの言葉であります。まずは二つを一つに。異なった二つが実は別々ではない、一つの同じものなのだということをパウロは言っているのであります。パウロはここで共通のものを違っているグループの中から探し出そうということをしているんです。ギリシャ人とローマ人、言葉も違うし民族も違う、自由人と奴隷、明らかに違っています。男と女、いずれもパウロの時代の人たちが違いを強く意識していた 2つ、異なる2つであります。ギリシャ人とローマ人、自由人と奴隷、男と女。そしてこの違いの中にですね、差別とか偏見とか優劣とかいった意識が強くあって、当時の人たちはそのことを疑問に思うなんてことはほとんどなかった、これっぽっちもなかったんであります。このエフェソ書の中にありますギリシャ人とローマ人、自由人と奴隷、男と女、これら二つは別々なんだ、区別すべきなんだ、こういう見方はどうでしょう。21世紀の現代でも根強く存在していると言っていいと思うんですね。2000年経ってもなくなっていない。現代はことはもっと複雑で、さらにたくさんの異なる二つが出ております。旧約聖書の教えだとここに区別をつけたわけです。ユダヤ人は聖なる民、ローマ人は俗なる民、自由な人は聖なる民、奴隷な人は汚れた民、こんな区別をつけて聖と俗で見分けをしようとしたのであります。旧約でいうところの平和は、従いまして区別をした平和、閉じた平和、このように思わざるを得ません。そういう中でパウロが言ったのは、イエス・キリストが二つを一つにしてくれたと言ったんです。これがパウロが今日私たちに伝えている新しいメッセージであります。二つは一つなんだ、区別はない、ローマ人とギリシャ人とユダヤ人に区別はない、自由人と奴隷人に区別はない、男と女に区別はない、全部一つというメッセージをここで伝えようとしているのであります。それをもたらしたのはイエス・キリストである。今ではこうした違いを乗り越えようという人間の努力が積み重ねられていますので、こういうメッセージに違和感を持つ人はいないと思いますけれども、2000年前のパウロの時代の人たちには、このパウロの二つは同じ、このメッセージはちょっと衝撃的に聞こえたのではないでしょうか。 LGBT、 この頭文字をどうでしょうか、皆さんはもうお聞きになっているでしょうか。 LGBT、 人間の性の見方が男と女だけでは区別ができなくなってきた、こういう今のこの世相を表した言葉であります。人間の性が全く新しい見方で見られようとしています。それに戸惑いを覚える世代と、いいじゃないの、どうしてそれがいけないのと何ら抵抗なく受け入れることができる世代とが共存しているのが今の時代なんだと思いますが、私はこのパウロの語った言葉は当時の人たちに対してそれに似た衝撃というのがきっとあったんじゃないかなというふうに思うのであります。敵意という隔ての壁を取り壊すという言葉がありました。二つという捉え方から何が生じるかというとですね、あなたと私は違うんだという見方であり、そしてそれがさらに講じていくと敵か味方か、こういう見方へと発展していきます。味方だとみなせば仲間にしよう 仲間に加わろうという思いに働いていきますが、けれども自分と反りが合わない、考えが違うと見切ると、相手のことをこれは敵だというラベルを貼り付けるということを私たちはします。人間が人間である限り、これをなくすというのは本当に難しいと思います。仲間を作ることも大切でありますし、自分に対して危害を加えようとする相手はやっぱりこれは避けていく。もし避けることができなければ、もう対決するしかない。こういう生き方、こういう人との関わりというものを人間は歴史の中でずっと続けているわけであります。そう思うと敵意という隔ての壁はなくならないんじゃないか、こんな気持ちにもさせられるのであります。罪という非常に悩ましい大きな問題を私たちは抱えておりますから、これが深く関わっているのです。敵意をなくす、私たちの心の中からそういう思いを取り除くというのは人間の力では限界があると言うべきでありましょう。パウロはキリストが私たちの平和という言葉を語っています。我々人間にはできないことをイエス・キリストが成し遂げた、こういうメッセージであります。イエス・キリストを信じて歩むからといって、そのような敵意が私たちの心の中から完全に締め出されたかというと、そのように言い切ることはできない。それが正直な私たちであります。これが成就するのは今この世ではなく、イエス・キリストが指し示す終末という新しい次元の出来事のであるのでしょう。私たちは今この終末という次元に向かってキリストと共に日々生きているのであります。キリストの平和を祈りつつ生きる、そのことで私たちの心の中から敵意を減らしていくことはできるのです。敵意を抱くということを、これは私は人間なんだからしょうがないよと言って開き直るんではなくて、敵意を抱くことはイエス・キリストの御心にそぐわないんだ、このような思い祈りを続けることによって、キリストに従って生きていくことで敵意は私たちの心の中から少しずつ減っていくのです。パウロの三つ目の教えは律法を廃棄するという言葉でした。規則や戒律づくめの律法を捨て去る、このようにパウロは言うのであります。これをキリストが成し遂げた、こういうふうに言っているのであります。パウロという人はもともとはファリサイ派の人で、律法の専門家であったことを考えると、その律法の専門家が律法を廃棄するというふうに言うのは驚かされるんでありますが、逆に私たちはこの言葉から旧約聖書の中に閉じ込められていたパウロがイエス・キリストによってそれを突破して平和を見出したことが見えてくるのであります。先ほど旧約聖書の限界ということを申し上げましたが、やっぱりパウロもそれに突き当たってたんですね。そしてその旧約の限界をイエス・キリストによって突き破ったのであります。ギリシャ人とローマ人、 自由人と奴隷、男と女という区別を立法は定めておりました。これは二つのものだ、分けていた。ファリサイ派と先ほど言いましたけど、ファリサイ派、ファリサイという言葉はもともとですね、分け隔れたものという、分離したものという意味がある言葉なんですね。だから分離することはいいことだというふうな見方がそこにあるわけでありますが、立法がそうしたところから敵意を抱くことを良しとしていたけれども、イエス・キリストがそれを葬った、このようにパウロはここで語っているのです。キリストは私たちの平和、キリストイコール私たちの平和。簡単ですが、とても力強いこの言葉を私たち大切にしていきたいなと思うんであります。パウロはこの今日の言葉の中でイエスの十字架についてもほんの少しだけ触れていました。十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼした。これがキリストの技、キリストが私たちの平和になった。力強くそして優しく響いてくる御言葉でありますが、なぜそうなったのかということを考えていこうとすると、これはもう神学の言葉に頼るしかなく、とてもここではお話はできないんですが、一言で言うなら、今の言葉からも分かるように、なぜイエス・キリストが私たちの平和なのかというと、それは十字架なんです。十字架がこれを成し遂げたのであります。イエス・キリストの命、そしてイエス・キリストのうちに起こった十字架という出来事、ここにキリストの平和の源があるのです。お祈りしましょう。主なる神様、私たち人間の心にキリストの平和をあなたの御言葉によって今日私たちの心に植え付けてくださり感謝いたします。敵意や憎しみや争いが私たちの罪のゆえにすぐに顔を出しがちですが、どうぞ十字架の贖いを成し遂げてくださったイエスを信じ、イエスと共に生きることで私たちの心からそのような卑しい心を消し去り、キリストの平和を共に歩ませてください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。